古屋正之がお送りしていますインター FM897 東京音サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今週は先週に引き続きまして、未来デザイン美穂税理士事務所の鈴木君江さんをお迎えしております。鈴木さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週税理士の鈴木さんは相続問題をご専門に活躍されているというお話を中心に伺ってきました。今回はさらに深くこのあたりの話を聞いていこうと思います。去年の1月に税制変わりまして、相続税を払わなければいけなくなった人が増えたという、こういったニュースはあちらこちらから、そしてこの番組でもあらゆる角度からご紹介してまいりました。やはり鈴木さんへの問い合わせの数もこれによって増えているという状況でしょうか。
増えております。
どういったところで特にその増えたなって感じますかね。相談件数ももちろんかもしれませんけれども。
そうですね、圧倒的にその相続であったり相続税っていうことがこうクローズアップされているっていうこともあるんですが、やはりこの今までその基礎控除っていうここまでの金額は相続税ではかかりませんよっていう金額がやっぱり下がったことによって、特にこの東京を中心とした首都圏にご自宅をお持ちの方についてはどなたでもこの相続税の申告は必要になる可能性が増えたということがやっぱりそこ一番多いところですね。結果的には小規模宅地の特例という特例を使って税金は払わなくてもいい方っていうのも多いんですが、それにしてもその方でも申告自体はしなければいけなくなりましたので、今までのようにうちはあんまり財産ないから関係ないからほっといてもいいっていう問題ではなくなったところが多いと思います。
これ経験がないので僕全くわからないので、ちょっと質問させていただきたいんですけど、これ申告しないとどうなるんですか。
税務署からお問い合わせが来ますね。
お電話が、
何かの通知だったりちょっと、やはりその土地をお持ちのところっていうのは、なくなったっていうお知らせはもちろん区役所に死亡届を出したり、そこから税務署にもこういう方亡くなりました、じゃあ一件一件どのぐらい の確率で調べてるかっていうと、まずご自宅をお持ちの方だったり不動産をお持ちの方は今度その登記をしてあったり、固定資産税っていうのがかかっていきますから、もちろんそれ区役所だったり税務署だったりそういう情報っていうのは当然共有してますので、そこからこの人って税金の申告出てるかなっていう、そういうお問い合わせで来ることはあります。
たまにですね、もう私の知り合いで、申告しなくてもいいんじゃないのとか言う人いるんですよ。やっぱり ほっといたら気づかれないんじゃないのっていう人がいるんですね、でも結果的にそれはもういつかは分かるし
と思います、
ということですね。
たまたまその1年分からなくても忘れた頃に来る場合もございますし、
そうなってからじゃあ遅いから、ちゃんと素直に申告しましょうということですね、さてその相続専門ということでしたが、その相続で揉めた場合には一体税務申告にどういった影響というのが出てくるんでしょうか。
揉めた場合ですね、揉めても揉めなくても相続税のかかるその先ほど申し上げた基礎控除を超える方、つまり相続税の申告をしなければいけない人についてはそれがどう分けようが分けまい揉めようが一応その期限っていう申告期限ってお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内っていう申告期限があるんですが、それまでにとにかく相続税の申告をしなければいけないんですね。でそれはその分割が決まっていても決まっていなくてもしなければいけなくて、それにもし税金がかかるようでしたらその納税もしなければいけないです。ただその先ほどちらっと申し上げた特例ですね、例えば小規模宅地の特例って結構相続税がお安くなるような特例なんですが、亡くなった方の居住用住んでいたお住まいについてだったり事業用ご商売につ 使っていたような土地についての評価減の特例っていうのがあるんですが、これもいろいろ要件はあるんですが、この要件を満たしていてもこちらの方もし分割揉めていて分割が決まってないということになると、そういったちょっとお得な特例はもちろん使えないんですね。なんでそのまま丸々一旦税金を払わなければいけないっていう。それにやっぱり揉めるとなると、いろいろまた別の専門家の弁護士さんに入れたりっていうと、いろんな費用もかかりますし、やっぱり揉めないように、まあ、まして本当の兄弟であったり実のその親族だけだったら、いい方向を話し合いで分けていただく方が、まあ、亡くなった方もそうしてなんか揉めるために残したわけではないと思うので、一番親不幸なことをしてしまう結果になるんじゃないかなと思います。
そうですね、結果的にお金のことで人間関係揉めて最後を迎えるって嫌ですよ ね、
そうですね。
せっかく育ててもらったり、はい、しかも、まあ、家族がそういった形でこう崩壊してしまうっていうのは一番残念なパターンだと思いますが、 でも実際に多いんですよね。
まあ、あることはありますね。
さあ、ということでここで1曲挟みまして、後半は鈴木さんを交えまして相続問題のケーススタディ、こちらをお届けしていきたいと思います。では鈴木さん、今日もリクエストにお答えしようかな。
はい、
ロック大好きということですが、あ、はい、先週はオフスプリングをお届けしました、
はい、今週はもうちょっと日曜の朝にふさわしくコールドプレイ、は
い、日曜の朝にふさわしくコールドプレイ、ありがとうございます。ヤトアセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザ土地のコーナーをお送りしております。今週のゲスト、未来デザイン日本税理士事務所鈴木君恵さんです。鈴木さん、ここからはですね、税理士の鈴木さんゲストということで、相続税に関するケーススタディを行っていきたいと思っております。まず最初のケースからご紹介いたします。こんなケースです。母が持ち家で世田谷区に一人暮らしをしておりました。その母が昨年の12月20日に亡くなりました。私は旦那と横浜に賃貸住宅に住んでいますが、弟がアメリカに結婚して5年ほど住んでいて、私がいろいろと手続きしています。この場合、相続税の申告はいつまでにすべきでしょうか。弟もしなければならないのでしょうか。まあ、特に首都圏ですとこういった方多いんじゃないでしょうか。ご兄弟の中で海外に住んでいる人がいるとか、
はい、増えてると思います。何件かやはり私の方も携わったことありますね、
はいはい、これ書類のやり取りだけでも大変だと思うんですが、どうすればいいんでしょう。
もちろんこのアメリカ在住の弟さんも相続税の申告をしなければいけないんですね、で相続税のも申告期限は同じ、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をしなければいけないんですが、
はい、
結構日本の相続税の申告書にはさまざまな書類を添付する必要があるんですけれども、この例えばですね、私主人公と弟さん、はい、最後こういうふうに分割が決まりましたっていう時に遺産分割協議書っていうのに実用指定印鑑証明をつけるんですが、はい、海外に住んでらっしゃる方の時はサインになるんですね。印鑑住所がないですから印鑑証明が出せなくて、そうすると印鑑証明に代わるものとしてサイン証明書っていうのをそのアメリカの方の領事館とか、
はい、
取っていただくように。
サイン証明書ってあるんですか。
はい、それであと住民票に代わるものとしては在留証明書、なんで特別なまた手続きっていうのがいりますので、まあ、少し早めにいろいろ準備されて置いた方がいいですね。
これそうしますと、例えば弟さんが仮にその日本に帰国した時に作業しようと思っても、はい、実際に住んでる場所がアメリカであれば、はい、そのサインの問題だったりとか、
そうですね、
手続きは結果的にアメリカにいても日本にいてもやることは同じなわけですね。
そうですね。であとですね、やっぱり海外に住んでらっしゃる方が相続人にいる場合、
はい、
結構やっぱり税務署の方も結構こう目を光らせているところが、お母さんから生前に送金なんかがあったりとか、やっぱりそういうところって今この国際関係 というかインターナショナルな時代ですから、結構海外送金みたいなところっていうのはチェックされることが多いですので、中にはね海外の銀行の方に預金しておけば相続税かかんないんじゃないかって安易な考えをお持ちの方はもう改めた方がよろしい。
パナマ文書的な、
はい、本当にもうまさに今また注目されて いますし、実際全世界の財産がもうその方の相続税の申告、海外にある財産についても日本の相続税の対象になりますので、ご注意するようにしたいと思います。
海外に預けておけば大丈夫みたいな考えは捨てた方がいいということですね、はい、続きましてケーススタディ2つ目参ります。父の代で父の兄弟3人で中央区に共同ビルを建てました。現在は父の代にした借入金はありません。所有者の父が10年前に亡くなり、母が3分の1のビルの持ち分を所有していましたが、その母も今年2月に亡くなりました。私と弟は何をすればいいのでしょうか。はあ、これまた難しいケースですね、
はい、何をすればっていうことですについてはですね、中央区のビルのその持ち分3分の1っていうのがありますから、もしそれ以外の財産と合わせてやはり再三申し上げているように相続税の申告は当然いるのかなと思います。その前に将来的に考えていかなければいけないのは、もともとそのおじさんたちですか、おじさんたち3人 の共有っていうことで、これまたこの2人でまた共有すると6分の1ずつどんどん広がってしまうと、共有の割合が多いっていうのはあまりよろしくないというか、将来おじさんの方もその相続でまた何かこう分割して持つなんていうことになると、どんどん共有の持ち分が小さくなってしまって、将来建て替えるとか何か売却とかいろんな時にこう使えなくなっていく恐れがあるので、本来でしたらこのお父様が亡くなった時にも、このじゃあお母さん3分の1の時に、おじさんたちとこの3分の1の共有をどうにかしようかっていう、ちょっとこう専門家、不動産だったりに強い方にアドバイスをいただいたり、あまり共有で不動産を持ってるっていうのが良くないっていうのは、だんだんとこの薄まった人たちに次の世代になっていくときに、共有のままだといろいろ問題点が多いのかなと。
逆にこう資産を持つというよりも負担の方が大きくなってくるような気がしますね、そうすると、しかも中央区って聞いただけですごい金額が想定できますけど、
意外にこの新しい間はまだいいのかもしれないですが、老朽化した時にその共有で持っててみんなで相談しなきゃいけないっていう、じゃあこの一人はこれ建て替えることに反対したり、いろんなこの使い勝手が悪くなっていくっていうのが、結構そういう古いビルを持ちだったり共有でこう動かしようのないものっていうのも意外と多いのかなと。そこを避けるような工夫も一つした方がいいのか、
こういう話聞けば聞くほどこう家族内の風通しを良くしとかなきゃいけないなって。
そうですね、
ということで、結果的にいろいろこう話し合うことがいかに大事か、そしてその時にやっぱりこう家族間、それから知り合い間の中で話すと埒が明かない時は専門家の相談、
そうですね、
アドバイスということでしょうか、ぜひお話を聞いて税理士鈴木さんにいろいろ相談してみたいという方、ご連絡ください。未来デザイン日本税理士事務所、電話は東京03-6721-9924 6721-9924、ホームページは日本税理士事務所で検索してみてください。ホームページからメールでのお問い合わせも可能となっております。さて鈴木さん、このコーナーではゲストの方にも継承という形でトーチを渡していただいております、次は一体どなたにトーチを渡していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには株式会社ザーツ向山の向山克彦さんをご紹介したいと思います。
ザーツ向山代表取締役、
はい、
向山克彦さん、
はい、
ということですね。中古車販売のお仕事をされていると伺っておりますけれども、はい、一体どんなお話を聞かせてくれるんでしょうか。次回もどうぞご期待ください。この時間は未来デザイン日本税理士事務所税理士の鈴木喜美さん、2週にわたってお迎えしお話を伺ってまいりました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。